生物をざっくり紹介するラジオ、略して仏ザク、パーソナリティの豊です。
同じくパーソナリティを務める監督です。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
ということでね、はい、元気にしてましたかね。
お久しぶりです、監督です。もう長らくちょっと参加できていなかったんですけども、はい、いろいろございました。
いろいろございました、
ね。はい、まあね、さ、ちょっとせっかく時間ちょっとね取れるようになってきたんで、また、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。すごい、どうですか、あの頃、あの1話目は監督とやったミトコンドリア、あれをやってからもう半年経ったんですよ、
ね、半年経っちゃったか。いや、その間58話もやったのに私全然来れてなかったんですけど。ね、ちょっとトヨと城だけどんどんレベルアップしていくっていうのを見ていたんですけれども、
レベルアップはしてないと思う、
はい、そう。
そう、何も変わってない。
多少はこう編集能力とかその辺は上がったんじゃない、知識も増えて、いろんなホラー動物生物の
知識は ね、そう、皆様のね、仏部員の皆様のおかげで増えて、
仏部員リスナーさんか、
そう、リスナーさんの名前を仏部員にしたんですよ。
あ、なる、あ、それいいね、すごい分かりやすい、
うん、ね。だってさ、生物部をさ、仏部で略すのって、
うん、
うちぐらい、 僕たちぐらいだよね。
そうね、だと思う。だからそれを聞いてくれて、で、こう話題を提供してくれて、一緒にこう学んでるっていうかね、楽しんでもらってるわけだから、仏部員っていうのは間違いないですよ。
まあ、
仏だけで、うん、はい、
はい、ということでね、まあ、じゃあ、はい、今日もね、お便りを読んでいきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。宮崎くんの9歳やっくんさんからお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、これやっくんさんはね、以前も大木橋をいただいて、うんうん、大木橋をね紹介させていただいたんですけれども、うん、で今回はね、好きな生物にペルビアンジャイアントオウムカデをあげてくれました、は
い、すみません、もう一度言ってもらえますか。
ペルビアンジャイアントオウムカデですね。
ペルビアンジャイアントオウムカデ、ムカデですか。
ムカデなんですね。
またコアだ、コア来ましたね。
はい、いや最高、もうやっくんさんよくぞ送ってくれたって感じ。
トヨ大喜び。
そう、僕の最近の、そう、トレンドがね、ムカデなんですよ。
そうなんですか。
うん、監督さ、ムカデ平気？
いやー、まあ、実験とかだったらあれだけど、こう例えば家の中に出られちゃったりとかしたら、わーってなっちゃうよね、びっくりしちゃう。
確かにね、
早く出てってって絶対なっちゃうと思うな。
そう、僕はね、もう捕まえたくてしょうがない。
なんてですか。捕まえてどうするんですか。
え、買うんです。え、ちょっとこれ見て。
え、
これ
捕まえたムカデちゃ
う。そう、最近捕まえたね、トビズムカデのレッドレッグ、超かっこいいって思って。
レッドロックとか、何がレッドロックなのか。
レッドレッグね、
足が、レッグね、はいはいはい、
そう、足が赤いのよ。
足が赤いのをレッドレッグっていうのね。
そう。でも水飲むんだよ、ほら。
あ、飲んでるね。ね、リスナーの皆様に見せてあげられないのが残念で仕方がない。
いや、皆さ
んどんな反応するのか、これ見て、喜んでる豊を見て。
もうね、これは実はもうツイッターには上げているんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
反応あった？
反応あったよ。
あ、本当に、
すごいですねみたいな、
ね、すごいですね、すごいですねっていうのが、多分かわいいですねの意味でのすごいですねじゃ多分ないと思うんですよね。
じゃないか、
一般的にはね。
本当にもうリスナーもフォロワーも減るかなって思ったら意外と増えて。ここが好きな
人が、優しいのか、フォロワーの方々もそういうのが好きな、こう思考の方々なのかわからないですけども、
まあね、
まあね、コアな内容のラジオですからね、だいぶ。
そうだね、うん、ね、ということで、じゃあ温かいお便りがね、はい、来てるんで読みます。
はい、
はい、大木橋を放送していただきありがとうございました。タイトルが大木橋となっているのを見てとても興奮しました。メスの方が大きいと知ってびっくりしました。ポケモンのゲームはしていません。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ポケモンで同じ名前が出るのかな。
そう、あ、いや、この大木橋の回でちょうど僕と白がそのポケモンのスイッチのゲームでアルセウスっていうのが出ているんだよね。
もうめちゃくちゃ流行ってたね。
そうそう、それをやってて、いや、やっくんさんも ね、年齢が年齢だから絶対やってるよっていう話をね、うん、したんだけど、うん、どうやらやってなかったようです
残念ながら
ごめんなさい、はい、お見それいたしました。
ただのトヨとシロの謎のポケモントークを聞かされる羽目になってしまったわけですね。
そういうこと。
はい、
ね、ポケモンやったことある？カント君、
ポケモンはポケットピカチュウってのをご存知？
懐かしい、
うん、あの小さいさタマゴッチみたいなサイズで、ね、
ピカチュウの形した
してて、一緒にこう歩くと歩いたり振ったりするとポイントが溜まってって、ピカチュウがこういろんな自転車乗ったりとか喜んでくれてドアップになって見てくれたりとかご飯食べたりとかで、逆にこう一緒に行動しなかったりこう振ってカウントが上げるのを全然しないとなんか拗ねて向こう向いちゃったりとかね、そういうピカチュウの育成っていうかピカチュウと一緒に過ごすよみたいな感じのゲーム機が昔あって、それをやってました。もうそれオンリーポケモン、
それオンリー。あ、珍しいタイプだね。
レッドグリーンとかブルーとかあったじゃん、もうやったことないよ、うん、
本当に。あ、そうなんだ。
ドラクエ派でしたね。
ドラクエ派か。まあそっかね、まあちょっとポケモンの話じゃなかった、あのムカデの話だっけ。
ムカデですね。はい、すいません。
あ、そうだ、ちなみにあのこの仏作ね、あの半年経ってちょっと新たな試みということで、そのお便りを送ってくれた方にその学籍番号ならぬ座席番号を振ってってるんですよ。お、うん、で今回ヤックンさんの座席番号が BZ2201-12 ですね。はい、
なんか難しくない？
そう、これね、まず BZ っていうのは仏作ね。
あ、なるほど、うん、
で22、最初の22は2022の22で、うん、でこの01は1月に送ってくれたよっていう、うんうん、あ、だから、あ、やべえ、バレた、あの1月のお便りを今頃読んでます、ごめんなさい。そうだ、
大変申し訳ないです。
座席番号をね、これいいところはまああれだけど、まあ、良くないところもあってさ、あのいつ送られてきたかが分かるからさ、あのどれだけ溜め込んでたっていうのがバレてしまうっていう、あの、
はい、いろいろな諸事情により
諸事情により、はい、というのもね、あの白が虫が本当に嫌いということで、虫は虫の会は誰かとやってほしいって言われて、で、はい、今監督とやってるという。監督、
私は、はい、あの虫大好きで、で一番 の、まあ、の専門が海洋生物なので、うん、はい、虫と海洋生物、あのどしどしお便りください、お願いします、ね、そうすると私が登場します。 お願いします。
いいね、海の生き物もね、あの、はい、今後結構いろいろ控えてるので ね、
いっぱいいるので、
うん、はい、ということでじゃあやっていきますかね。
はい、今日お便り出ていただいた、ベルビアンジャイアントオウムカで合ってる、
はい、
うん、
合ってる、
についてざっくり紹介してもらえますか。
はい、やっていきます。じゃあね、まずは基本情報いくんですけれども、うんうん、これは動物界節足動物門ムカデ科オウムカデ目オウムカデ科オウムカデ属のペルビアンジャイアントオウムカデですね、
うん、オウムカデってことはオウムカデ何回出たかな。オウムカデなんだなってことはすごい、ね、伝わってきた
ね。そう、うん、めちゃくちゃ主張されてるよね、オウムカデだよって
でかいんだろうな、でかいムカデなんだなっていうのが分かりました。
そう、うん、でペルビアンっていうのはそのペルーのとかっていう意味を表してるかなって感じ。うん、まあ、とにかくペルー関係ね、だから分布もブラジルとかペルーの熱帯雨林にいるんですよね。学名がスコロペンドラギガンティアですね、うん、
ギガンティア、
そう、これね、スコロペンドラっていうのはオウムカデ族で、ね、あの言ってくれたようにギガンティアは巨大なっていう意味があるんだよね、うん、つまり巨大なオウムカデってこと。
おお、オウムカデの中でもさらにも巨大ってこと。
そう、
スーパーオウムカデみたいなイメージ。
そうですね、スーパーオウムカデだね。そうなんですよ、だからもうそんぐらいでかい、だからえ、どんぐらいでかいと思う、うん、
大きさが気になるよね、
うん、
普通のムカデだったら、まあ家とかに出るんだったら体長どれくらい、20センチあったら相当でかいっていうようなイメージ、
ね、そうだね、20センチあったら立派だね、うん、これね、なんと20から30で最大40センチになるムカデなんですよ。
お
倍か。
迫力あるよね、40センチ。
40センチとか家の床に張ってたりしたら、ちょっと諦めちゃうかもしれないな。
諦めちゃう、ね。
追い出すの。ちょっと私の手に余りますみたいな感じになって。誰か呼んじゃうかもしれない。
ね、業者呼ぶレベルだよね。
助けてください。
いや、そうなのよ。あ、いや、もうそこに魅力を感じる。やっぱ大きいってすごいよねって思う。
そうだね。ただしムカデだけど。怖いよ、見た目が。
いや、すごい。もうずっと見てると、なんかドラゴンとか竜とかを見てる感覚になる。なんか。
ムカデで？
うん。
それドラゴンとか竜にちょっと謝った方がいいんじゃないですか。
嘘。
いや、あのムカデ好きの方には申し訳なくて、ちょっとここ同列にするには。
え、嘘。え、なんかかっこよさっていうか恐れとかが、うん、あ、なんかね、竜とかドラゴンを彷彿とさせるんだよね、見てて。
まあ、よくよく見るとフォルムかっこいい、まあ、足とかよく見てると、うん、かっこいいって風になってくるかも。
かも。
かも。ちょっとクエスチョンマークつくけど、
うん、ね、いや、もう最近マジでやばい。もうムカデ好きすぎて、ムカデ買おうかなって、あの、購入しようかなって思う、このペルビアンジャイアントムカデを。
売ってるんですか、そもそも。
いや、売ってる売ってる。
あ、売ってるんですか。
店があるんです。
日本で買えるんですか。
うん。
すごい。
いや、ちょっとやばいの最近。なんかリクガメとね、ムカデを買いたい、うん、今すごく。
リクガメ可愛いし、水星の方が勝ってたから分かるけど、ムカデ。でもムカデ種類いっぱい、このムカデじゃなくてもいっぱいいるんでしょ。もっとこう飼育に適してる小さいタイプのやつとか。
そうなんです。
それこそ日本で飼育できるようなやつとか、ね、野生でいるようなやつとか。
そう、それこそ僕が捕まえたトビズムカデっていうのは日本で最大級のね、うん、いいムカデで綺麗なムカデだから、うん、まあ、まずはちょっとこの子をね、なんとか繁殖させたいなって思ってて、だけどちょっとムカデ初心者だから、今整えてる最中だから、なんかどうしようって感じ。
飼育下でも繁殖ってできるのか。
あ、できるよ、できるみたい。うん、
ムカデは卵性。
うん、卵性で卵産んで、うん、すごいいっぱいちっちゃいムカデ産むんだよ。
その場面はちょっと見たくないな。
あ、でもね、ムカデってすごいなんか母性愛を感じるなっていうところがあって、
お
う
お
う、すごいよ。あの、孵化したちっちゃいムカデたちをこう、うん、その母親がお腹の、まあ、足とかで包み込んで、なんかボール状に、そう、長い体を使ってボール状になんか足で柵みたいなのを作って、ちっちゃいムカデたちがどっか行かないように、なんかこう、うん、足でこっちこっちみたいな感じでなんかやってるのがすごく、なんか、あ、母性愛感じるなって感じ。
体丸め、そうか、横にこう丸めてこう通れなくしちゃう赤ちゃん。
そうそうそうそう。いや、すごいよ、もうなんか。
ムカデはムカデでもちゃんとお母さんはお母さんなんだね。
そうなの。うん、でね、まあ、さっきも言ってくれたように、うん、ムカデってやっぱ結構種類がいて、うん、なんとね2000種以上いるんですよ。
おー、いますね。ムカデだけで2000種。
で、やっぱりそう、その中で一番大きいのがペルビアンジャイアントオムカデなんだよね。
すごいね、2000分の1の、
そう、2000種の頂点なわけだよ、うん、ちなみに日本にも100種ぐらいムカデがいるのよね。
あ、結構いるね。そうそうそう、予想以上にいるわ。
ね、そんないるって思うんだけど、うん、いるらしい。
ムカデはムカデでしょってよく見る、あのムカデしか知らないけど、うん、そういうよく見るやつでも意外と種類が違ったりするのかもしれないね。
ね、そうそう。これね、寿命はね、すっごい嬉しいことに5から10年と結構長生きなんですよ。
あら、長い。虫にしてはだいぶ長い。
ね、うん、なんかでかければでかいほど寿命が長い傾向にあるらしいよ。じゃあここからね、あの、
うん、
携帯をね、紹介していくんだけども、
はい、お願いします。
一般的なこの体色としては、頭部は赤で、胴体はワインレッドで、節目の関節の色がちょっとピンクみがかってるって感じ。
うん、
これが胴体、うん、で足の色が黄色っていう、こう派手な体色をしてるんだよね。
あ、
うん、なんかそれはやっぱね、派手派手じゃないですか。
派手だね、赤とピンクと黄色、ね。
だからこの自然界でこんな配色をしてるってことはね、
やべえやつだな。
そうそうそう、ね、毒持ってるよっていう蛍光色としてってことなんじゃないって言われてる、
ね。うん、ああ、当然やっぱり毒はあるんだ。 ムカデはみんなね毒あるじゃない、噛まれたらこう、
うん、結構ヤバめの毒があるよ。
お、
うん、だからめちゃくちゃ慣れてる人じゃないとこう手に乗せたりはできないからちょっと残念だし、僕もまだちょっと怖い、その手に乗せるのは。
どうして大丈夫なんですかその毒は。噛まれても大丈夫な毒なんですか。それは
やばい毒なんだよねこれが。
え、それはあの死亡することもあるような。
お、そう、ちょっとねそれはまた後で紹介します。
わ、
は
い、かりました、楽しみに。
ね、まあということですっごい配色で、まあ、ただねこのムカデの世界やっぱり奥が深いんだよね、
うん、
最近ねもうムカデのサイトしかもう見てないぐらいムカデの飼い方とかダニがついた時どうするとか
楽しそうだね
もうやばいよ、仕事しててもちょっとムカデがねちらついてる脳内に
あのムカデのことここまで考えてる日本人彼しかぐらいしかいない
じゃ
ん。いや研究者とか除いてね。
そんなことないよ、そんなことない。もうねムカデの世界はすごかった。もう
なんだ、
なんか新しいワールドがすっごいブワーって広がってて、うん、もうすごいよ本当に。
はいはい、はい、残りの時間もそのムカデワールドをあの存分に堪能してください皆さん
そう、
え、その携帯、そのさっき赤と黄色って言ったけど大抵のムカデってそういう色なんですか。他の色もいるの。
他の色もいる、青っぽいのもいるんだよね。
お、青、足が青。
そうだし、最近ね新種で見つかった沖縄のムカデも 青系統だよ。
沖縄で新種が見つかったの。
そうなの。
あ、すごいな日本。
そう、国内で143年ぶり、2021年の4月13日、去年だ。去年だけど。
まあ最近だね、うん。
だから144年ぶりなのかな、今はね。あの
それはムカデの新種としてってこと。
そう、ムカデの新種として。あ、ね、あの、翡翠色、ね、翡翠色だよ。
へぇ、ちょっと見てみた。
見てこれ。
あ、うん、ちょっと、すごい、綺麗って思ってたのとは違うけど、すごい珍しい感じはしますね。翡翠色と言われれば確かにそうかも。うん、
そう。これが、龍神大ムカデと命名されました。
いや、神々しい名前いただきましたね。ありがとうございます
ありがとうございます
いや、ねえ、ムカデも嬉しいでしょ、その名前もらえたら
そうだよね、
ほぼ神ですよ。
うん、そうだよ、だってほら、だからムカデってやっぱ龍なんだよ。
あ、なるほどね。
あ、もっと青いのいた。
ああ、綺麗これは、
うん、ね、足がすごい、すっごい綺麗な青で、うん、胴体がやっぱ暗い、
太いね、なんか全体的に胴体なんか図太いというかすごいしっかりしてる。
そうね、結構がっしりしっかりしてるね、うん、いやーすごいのよ。で、まあこの龍神大ムカデが見つかったので、
うん、
あのトビズムカデが今までその最大ってなってたんだけど、うん、ちょっとランキングがね後退する形になりました、うんうん、でもこんなでかいのよく今まで見つからなかったねってすごい思うんだよね。
そうね、そのサイズで見つからなくて、それで今になって新種がしかも沖縄国内で見つかるっていうのがすごいよね。まだまだこれからも日本国内だとしても見つかってない生物多分いっぱいいるんだろうな。
そうなの。でね、この龍神大ムカデすごいのが、
うん、
この川とかをさささささって泳ぐことができるんだよね、
う
ん、めっちゃ早かったよ川を泳ぐ。
あ、水の上じゃなくて水中、
まあ
シャシャシャっていっちゃうの。
そうだね、シャシャシャっていっちゃう、
見るの外から見るのかっこいいのかもしれないけど、水中であったらだいぶキョッとするでしょう、
ね、あ、うん、確かにちょっと一瞬パニックになるかもしれないけど、うん、
ね、パニックになるよ水中いたら風がこっちに突進してきたらしかも一括いやつが
ね。いや、そう、やっぱドラゴンだよ、超かっこいい、竜だよ竜
だそうです。
だそうです
リスナーの皆さんはどうでしょうか
ね、皆さん竜ですよねこれはね、もう
どうかな、はい、
どうかなでね、あのペルビアンジャイアントムカデの話だけど、は
い
は
い、脱線だ、いいんだよいいんだよ
で、あのね、ムカデね、あの世界奥深いよっていうんで、色合いによったりその原産地名によってその通称があったりするんだよね。
うん、
例えばこのアルバ島にいるものはアルバゴールドってって呼ばれてたりもするんだよね。なんかね、アルバはスペイン語で黄金のあるっていう意味があるみたいなんだよね。
うん、スペインのお島なんですね、
うん、かな、うん、だからなんかそこのアルバ島にいる子はなんかめちゃくちゃ金色っぽい黄色をしてるのかねみたいな、
固有種っていうやつ。
まあその分布によって同じ種なんだけれどもちょっと色合いがね違ったりするんだよね。
ああ、
うん、 であとはその足が白いものをホワイトレッグって呼んだりするんだよね。いやーすごいよ。もうめっちゃかっこいい。
それは生態同じ種だけど生きてるとこによって色が実際変わってる。
そう、そうなんです。
あ、じゃあやっぱ食べてるものとかその生息環境とかでそういう同じ種でも、うん、その形態に違いが出てくるって言ったのか。
でね、じゃあ次生態なんだけど、これね熱帯雨林の地上層に住んでいて、うん、ね、夜行性なんだけど、まあ、場合によっては昼間も活動して獲物を求めて木に登ることもあります、
うん、木も登っちゃうんだ。
そう、もうめっちゃ登るからすごい、もういろんなところにいるんで、日本にもねいろんなところいるんで、ちょっと山とか入るときは気をつけてください。
そうですね結構ムカデって地面張ってるイメージしかないので、じゃ 木から、うん、木の上からこうボトッと落ちてくることとかもあるってことよ
かな。うん、もうそうみたいだし、なんか木のそのなんか木の表面の間に潜り込んでたりもするみたいだから、うん、だからいろんなとこいる、マジで
至るところにいると。
そう、見つけに行きたいって思って
普通の人は、私なんかそれ聞いて森結構怖いんだなって思っちゃったけど、そういうなんかは見つけに行きたいだからですからね、
ますます行きたい
いや
まあでも毒が怖いから、
強いね。そうね、毒は怖い ね、
うん、気をつけてください。でね、これ最大のムカデってこともあって、うん、この小さな毒蛇をね思わせるほどの大きさですよね、
うん
うん、だからもうすごいよ、首を持ち上げて威嚇とかもしたりするの。
お、
そう、なんか蛇みたいじゃない、シャーって。
そうだね、体上げるってことはなんか蛇がこう頭持ち上げて、そうシャーってやってるような感じにも見えなくもないか。
そうなの、うん、でシャーって言って、やっぱ牙すごくて、やっぱねムカデのやっぱ強いところは牙なんだよね。
うん、
うん、これね、プラスチックの網だとかっていうのはね、もう砕いちゃうほどの威力を持ってるんだって、うんうん、この牙として使っているのは、うん、顎脚っていうのかな、顎の足って書いて顎脚だと思うんだけど、うん、はい、これね足みたいになってるんだよね。なんか足のがなんか顎に変形みたいな感じ、
うん
うん、でそのそこら辺の、ね、ところから毒も出すみたいなんだよね、
牙の先のところから、ね、
うん、でやっぱそれだけ強いってことは、つまり肉食性で、
あ、
そう、そう、獲物は昆虫とか、まあ、クモ、サソリ、タランチュラと、うん、あとはなんとトカゲやカエル、マウスや小鳥、時には小型のヘビまで襲うほどの獰猛さを持ちます
怖いもん知らずだなマウスってあなただってもう体な結構でかいでしょ。
まあでも
自分体重で考えたら結構自分より重いんじゃない
かもね。でも大きさとか長さで言ったら圧倒的にペルビアンジャイアントオムカデの方がでかいからね。
あ、そうか、まあ、
長さ、ね、うん、40センチ最大、そう、ね、ネズミ何個分って感じだけど、
まあ、長さでは飼ってるけど哺乳類とかに飼っちゃうんだ。
そうなの。でね、これ狩りの仕方すごいよ。
おい、
あのね、視力、まあムカデは視力あんまり良くないとされて、その目がちっちゃい粒が 4つあるんだよね。てんてんてんてんって並んでる。うん、だからまあ両サイドに8個目があるんだけども、うん、でこれね光と影を感じることができる程度なんじゃないって言われていて、 あとは嗅覚を使うってわけでもないらしいのよね。
うん、
じゃあどうやって狩りするのって思うじゃん。
そうね、気になりますね。
なんかどうやら獲物との接触、または自らが持つ化学受容体によって、あ、なんか獲物いるなみたいな感じでバクっていくみたいなんだよね。
受容体、
そう、接触によるなんかあるらしい。
熱とかじゃないの？
あ、熱とかもあるのかな。
熱受容体とか。
そうなんだよね。うん、
結構勘で捕食してるのか。
ま、あ、ある種そうかもね。勘で捕食してるところあるかも。
なん
か
いそうやな、バクみたいな感じ。
そうそうそう。
思ってるよ。あ、でかかったみたいな。
だから意外と何でも食べる的なところがあるかも、ね、
人にも向かってくる逃げないもの、あんま、
ね、そうだからね、そう、ガブって噛みついて毒をチュッて注入するんだよね。
うん、
うん、ですごいよこれ、まあ、洞窟に結構いるみたいなんだけど、その洞窟内で寝てるコウモリとか、あとはね飛び回ってるコウモリも捕食するんだよね
すごいアグレッシブすぎない
。アグレッシブすぎ。っていうか飛び回ってるコウモリどうやって捕まえてるの？
無理だよ
って話じゃん。 これがねすごくて、これ、ね、ペルビアンジャイアントオウムカデの後ろの足の6対は、特にこの6対は他の足よりも太くて先端にカギ爪もついてるから、後ろの足で岩をがっつり掴んで、で体を持ち上げて飛んでるコウモリをあの前の無数の足でねキャッチするって感じ。でキャッチしたら足でがっつりフォールドしてね、あの頭からねこうガブリってねあの行くんだよね。
いやコウモリ、いやむしろコウモリがあのムカデ食べるなら分かるけど、ムカデがコウモリ食べるんですかっていう
感じ。そうなんだよ。いやそうすごいよ、やっぱ足がたくさんあるから、うん、ホールド力はすごいよね、ガシって、うん、だからトカゲとかも掴まれたらもう食べられるしかないみたいな。
うん、もう掴んですかさずも毒注入して感じなのかな。
うんだろうね。
あすごいね。
あとねこう、はい、基本的にさ、まあ言うてもムカデだからね、節足動物って爬虫類の獲物になったりするじゃん、
うんうん
うん、だからペルビアン君もね捕食する側だけど、でもされる側でもあるんだよね。
そうですね、
うん、で特にヘビとかねよく狙われるみたいなんだけれども、うんうんうん、でもこれすごいよ、ヘビとかに食べられてもさ、ヘビってさ、うん、丸飲みじゃん基本、牙がねあれしかないから、
基本丸飲みして体をこうグネグネこう動かして獲物を窒息させるとかってよく聞くよね。
そうそうね、そうそう、あのだからもぐもぐって咀嚼ができないから、そのまんま、うん、あの体の中にお連れするっていう感じなんだよね、
うん、お連れする、はい、
だからペルビアン君はもう元気なんだよね、ある種ね、うん
うん、
だから中に入っても内臓を食い破って出てくるみたいだよ。
あもうエイリアンじゃん
エイリアンだよね、もう
ここの丸飲み攻撃効かないんですね。
そう効かないんです。
節足動物だから骨とかもそんな、そうかグネグネされてもあんまりダメージ受けないのかもしれないね。
かもね。最後ここその恐ろしい中の毒ですよね、やっぱ恐ろしいところ、ね、
ああそうさっき話聞き語ったところ、
そう毒はその10から62のタンパク質が含まれていて、
うん、
あのプロテアーゼ、アセチルコリン、ヒスタミン、鎮痛に作用するセロトニンが合わさったなんか毒みたいなんだよね。
セロトニンってなんかリラックス物質か何かじゃなかったっけ、
ね、
リラックスした時になんかセロトニン物質されるとか、
ね、あるよね。セロトニンだからそうリラックス系だからなんか脱力感を与えてしまうみたいなことなのかな。
あそういうこと。ヒスタミンなんかあのサバとかでさ、
うん、
サバ置いとくと質が下がってヒスタミンが出てきちゃうとか、アレルギー物質として結構有名な物質だね、うんうん、ヒスタミン、
ね、
まあ、毒にもなるかどうか、
まあヒスタミンってほらかゆみ成分とかだよね。
そうそうそうそう、
うん、サバとかってヒスチジンじゃない？
そうっけ。でもそこから変化しててヒスタミンじゃなかったかも。
あそっか、講義でやったなって思う、うん、あのしげるちゃんの
しげるちゃん完全身内でたなんかお魚の中に入ってるそのヒスタミン、ヒスチジンのアミノ酸が劣化してヒスタミンになるっていう、
ね、でアレルギー症状に出るってなんか講義でやったね。
質の悪いサバは食っちゃダメよ、
ね、
アレルギー出ちゃうよ。
そうヒスタミン酸性菌がヒスタミンに変えるから良くないよっていうのを、なんか生理学な、なんだっけ魚類生理学みたいな、
そう魚類生理学とかかな、そういうの、ね、でそれを私は知ってたにもかかわらずサバをちょっと置きっぱなしにしてて食べたらヒスタミンもりもりで食べて半日して体中じんましんだらけになりました。
本当に
本当に
何やってんのじ
ゃもう1週間ぐらいずっと痒かった。薬病院行って薬もらって、ね、だからなので皆さんもあの気をつけてください、サバ食べるときは、はい、
本当に、はい、ね、あセロトニンの神経毒、これは、うん、やっぱ幻覚とかを見せたりっていうのもあるらしいよね。
へ
え、うん、なんか脳に作用するからやっぱすごいんだってさ、
うん、
まあってことでね、あの、はい、そうなのでこのもろもろが含まれた毒をね、うん、やられると心抑制作用、まあ、心臓を抑制されちゃうっていう効果が発揮されてしまい、うん、なんかね小さな生き物であればこの毒でやっちゃえるんだよね、うん、だけど人間ぐらいになるとその激痛、発熱、めまい、心臓障害、呼吸困難を引き起こす程度みたいなんだよね。
引き起こす程度っていうか、程度言ってもだいぶだいぶいただいちゃってますけどね。
いただ、は
い、だいぶ重いあれをいただいちゃってますけどね。
すごいね、いただいてしまってるね。
いただいちゃってますね。気をつけないとですね、これは人も。
そうで、ただやっぱ子供とかだとこう結構深刻で、過去にはね死亡事故もあったみたい。だとアレルギーを持ってる人もやっぱ危険ですね、
ショック症状とかね起きるかもしれない。
いや、そうそうそうそう、なのでね、これ現地の人からはかなり恐れられている存在みたいなんだよね。
でしょうね。
いや、まあただやっぱ恐ろしいけど、そのやっぱね魅力に感じてしまう、その畏敬の念っていうのかな、なんか大きくて強くて毒もすごくてって、やっぱなんか畏敬の念ですわ、
好きな人も多いんですか向こうにも、
だからね愛好家もすっごい多いみたいよ。
あ、そうなんですね、わかるわとはならないわ
やってほしい。
あ、でもやっぱりでかい虫ってやっぱりカブトムシとかはすごい代表的だけど、そのでかい力強いってとこに惹かれる人がやっぱりいるんだろうね。
やっぱね、
トヨみたいに、
いや、そう、あ、でもねこれ皆さんね、あの僕もそうなんだけど、飼う時ね、この特にペルビアンジャイアントオムカデのようなすっごいでかくて強いムカデを飼う時はやっぱしっかりした頑丈なゲージで飼わないと食い破られちゃって逃げたりするから、でこれね逃げられると本当にみんなに迷惑をかけてさ、なんか前に、結構前にサソリを飼ってて、そのサソリ逃がしちゃって、でサソリの飼育が禁止されたっていう種があるみたいなんだよね。ね、だからね迷惑かけちゃうから絶対逃がしちゃダメって思う。
自分の身も危ないし、他の人にもね迷惑かかってしまうので、ペットを飼うときは絶対に管理をしっかりして、で最後まで飼いましょうと。
そういうことです。はい、はい、まあ、ペルビアンジャイアントだから結構あったかい地域だから、多分日本のように寒い時期があるとそこでやっぱね死んじゃうかもしれないけど、でもやっぱ最近あったかくなっても来ているし、あったかい場所っていうのはね通年であるから、そういうところで繁殖してすごいことになっちゃったりしたらね、もう
とんでもないからないですよね。
ね、そうそうそう、ね、だからしっかり買いましょうと、だけどやっぱね
日本で買う人トヨぐらいしかいないんじゃない。
いや、それ、そんなことないってすごいんだから、もう
そうなんだ
すごいよ。だからやっぱある種こうなんだろう、愛がある人じゃなきゃ買わないと思うんだよね。ちょっとそう語弊を招くかもしれないけど、やっぱムカデっていうのは万人受けするような生き物じゃないからさ、それは理解してるんだけど
自覚はあった
自覚はあるんだけど、だからやっぱね愛がなきゃ無理なんだよね、だからこういうことをする人は多分ねいないと思う、だからね、だから飼う場合はその長い金属のでかいピンセットと革のグローブも買った方がいいらしい
自衛用に。
そう、自衛用に。
まあそこは大事ですよね、もちろん毒あるし、噛むし、
そうだからピンセットも伝ってくることがあるんだって。
あ、
いや伝ってきたらちょっとパニックになるかも。でしかもねやっぱ早い、あ、ちょっとペルビアンジャイアントムカデは分かんないけど、捕食してる動画とか見てもやっぱ素早いところもあるけれども、やっぱ特にねそのトビズムカデとかはめちゃくちゃ早い、もう目に負えないぐらい早かった。ババババババって、でしかも壁もスワーって登ってくるからさ、後ろの足を支えにして体を持ち上げることができるから結構厚底のところじゃないと簡単にスルリと登られてきちゃうから、
気をつけてあのもう万全を期して飼育するのであればということですね。
そうです、はい、
あの豊も気をつけてください、
気をつける、はい、ねえ、ということでした、
はい、
ね、あの愛がねとか、あのムカデ君のねちょっと魅力が伝わればいいなと思う回です。はいはい、
今回はトヨのムカデが、はい、もう存分に感じられたいい回でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。本当にもうみんなでねムカデの沼にはまりましょう
ムカデがいっぱいいる沼は嫌だなその沼は沈みたくないな
僕はちょっと今片足の足先ぐらいまでね今突っ込もうとしてる。
私はちょっと上の方でそれを見てますわ沈んでいくトヨ喜んで沈んでいくトヨ、楽しそうだねって言って上から見てるって、はい
はい、お聞きくださりありがとうございました。仏卓は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
また、Twitter や YouTube にて仏卓のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにリンクを貼っているのでぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関してはこれを聞いている物部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、なんか久々に楽しかった。
あ、本当に。あ、よかった。
暴走部屋、暴走部屋最高だな。いや、いいわ。いや、好きなんだなっていうのはすごい伝わったと思う。
いやね、いや、すっごいかっこいいなって。うん、
ペルビアンジャイアント、お
すごいよね。
あ、すごいわこれ。確かにこれかっこいいっていうのはね、わかる。
お、
なんかもうムカデって感じが正直あんましないもん。
うん、
ほら、日本のムカデにさ、見慣れすぎちゃって、あのちょっと気持ち悪い感じのムカデにあれすぎちゃってさ、このなんか光沢ある感じと鎧っぽい感じ、ムカデってそこまでないけど、うん、これってもうもはや鎧じゃん、甲冑
鎧だね。
そう、だからかっこいいのかな。
うん、
なるほど。
そう、
足もめっちゃ黄色い。
8万円だって。
あ、するでしょうね、ブラジルとかから。だって繁殖無理でしょ、取ってきてるんじゃない。
そうだよね。いや、すげえかっこいい。もう
餌は何なんでしょうね。人工知識絶対食わねえじゃん、まあ、昆虫だろ。
コオロギとか、あとは冷凍マウスとかなんじゃない。
冷凍マウス食うか。
あ、食べるみたいよ。
あ、そう。おお、スコーピオン食ってる。床をこれが動いてたらもう無理ですね。悲鳴もいいよ。
悲鳴も
絶対自分じゃどうにかできんわこれ。
へえ、月曜休みなの。
月曜、私ね、月金休みなんですよ。
マジか、すごい。有給
で木金堂で温泉。そう、
うわ、いいな。
翌週13からもう我慢できないので海外行ってきます。
いいな。
たまりにたまった有給。
どこ行くの、海外。
ルーレットで決めてアラスカになった。
アラスカ。ルーレット。
とりあえず バンクーバーに降り立って、そこから船で、あの遥か北の方に、途中からヘリで氷の氷河の上に乗りに行こうかな。
最高じゃん、すげえ。
氷河の上に乗るのがずっと子供から夢だったんです。だからそれを叶え。うわ、
マジか。すごいね。
ボーナスをぶっ込む。お金はやばいけど、まあ、いやいや、一人でちょっと、一人旅。
あ、一人旅なんだ。
奥様は仕事があるので、お留守番。
すげえな、マジか。
そっちで出会った生物がやりたいな。ほら、向こう、クジラとかさ、
うんうんう
ん、なんか、何橋だっけな、イーグルとかさ、
うんうん
うん、いるのよ、ヘラジカとかさ、普通に 見れたりもするらしいし、写真もいっぱい撮ろうと思って。
ヘラジカって、あの、めっちゃでっかくて筋肉ムキムキのやつでしょ。
そういう保護区とかもちょっと時間あったら行こうかなって思ってるから。
ちょっとじゃあ動物レポートしてきて。
はい、お任せください。
なんか現地とかでさ、
アラスカの動物を
なんかスマホを録音しながら、うん、おー、ここはこうですねみたいな感じとかも撮ってきて。そこまではいっか。
、まあ、できる限りいろいろね、動物を見ていきたいと思いますので、
は
い、
すげえなー。そうね、あのカント君、海外旅行がね、趣味なんでね、うん、
海外のよくわからん生物、はい、いっぱい紹介したいです。
よし。